ハピーのおしゃべり交差点。こんばんは、ハピーこと飯塚敦史です。今晩も聞いてくださってありがとうございます。蒸し暑いんですよ。ものすごく蒸し暑いですね。夜になってもね、蒸し暑さが結構続いてしまうなんていう、東京なんですけれど、札幌の皆さんはね、涼しく過ごしていらっしゃると思うんですけれど、ただね、先週もそんな話をしたんですけれど、気候が大きく変わってきてるじゃないですか。これはもう10年ぐらい前の話ですけれど、ワインの産地が変わったっていう時期が確かありましたよね。まあ、日本だと甲州、山梨がブドウワイン有名なんですけど、一時期そのワインの質がすごく残念なことに落ちてしまったっていうのが、やっぱり温暖化に関係があるみたいで、北海道のブドウがよく、ね、なった時期が、あったそうで、いや、日々ね、飲んだり食べたりするものが、取れる場所が変わってしまうぐらい、その、なんでしょうね、気候が変わってしまったり、こう温暖化の影響が出るみたいのはちょっとね、震えが走るという感じですけれど、ああいう話をその割と他人事に聞いちゃってる自分がいたりすることも多いんですけど、実はそうやってですね、食卓の上にこう影響が出ていて、知らないうちに何もこう産地とか見ないで野菜なんか買っちゃってる時も多いと思うんですけど、あれ、いつもの熊本さんじゃないんだみたいなのとか、あれ、産地変わってるみたいなのね、意外とあるんですよ。意外とね、日々の中、スーパーマーケットで買い物をする中で、そんな気づきがあって、それでね、世界のこととか、自分の環境のことなんかをね、考えるチャンスなんかもね、結構あると思うんですけど、なんでこんな話を急に今日するかというとですね、今日のゲストさんに少しだけそういう話が、関係あったりします。ゲストコーナーはこの後すぐです。皆さんちょっと待っていてくださいね。ちょっとお待ちくださいませ。
ハッピーのおしゃべり交差点。
はい、ではお待たせしました、ゲストコーナーです。今日のゲストをお呼びしたいと思います。里井真由美さんです。こんばんは。
こんばんは、ハッピーさん、ご無沙汰してます。
いや、こちらこそご無沙汰しております。もう嬉しい、久しぶりに顔を見れてすっごい嬉しいです、
ね、札幌の皆さん、こんばんは。私ね、今ね、実は一番行きたいのが北海道。
あ、そうなんだ。
そう、実はこのね、6月7月ぐらいに一番恋しくなるね。
あ、でもわかる ね、 ね、それはすごくわかる。
そう、うん、この蒸し暑いところ、やっぱり求めれば北海道ですよ、
ね、で、まあ、北海道はね、季節問わずにその美味しいものがいつでも食べられる。
そうなの、ね、美味しいもの夏多い、
ね、うん、ということでですね、スーッと話が始まりましたけど聞いてる皆さんは一体誰なんだと思ってる人もいると思いますので、はい、佐藤さん、すみません、はい、自己紹介を少しお願いします。
はい、改めまして、フードジャーナリストの里井真由美です。こんばんは。普段私はですね、このフードジャーナリストという肩書きのもとに、美味しいもの、流行っているもの、食についての情報発信や、あと農林水産省では食料農業農村政策審議委員という形で、本当に国産の食材そのものを応援してます。はい、はい、SNS ですとか、あとテレビ、ラジオといったものをメディアを中心に情報発信しています。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週にね、たまたま先週に引き続きなんですけれど、佐藤さんと僕、出会ったのがですね、食べ歩きングという、はい、食べ歩きのスペシャルユニットがありまして、うんうん、残念ながらちょっと今、コロナ禍で、なかなかその食べ歩きというものを、その、なんて言うんでしょうね、その掲げて活動するっていうのがなかなか大変で、今ちょっと休止してしまってるんですけど、面白いグループなんですよね。
そうなんですよね。なんかもうあれ30人ぐらいいましたよね、メンバーね。
そうですね。
各それぞれの人がその道のスペシャリストっていう、はい、当然、まあ、ハッピーさんカレー、私は和食フレンチという食だったんですけど、はい、今はもうなぜか栗とかスイーツになっちゃってるんですけど、はい、それの、まあ、スペシャリストということでね。
もともと佐藤さんはその、ね、フードアナリスト、フードジャーナリストをやってらっしゃるので、ね、ですから、食全般、カバーしてらっしゃるということですよね。
ですね、なんだろう、食べ歩きだけじゃなくて、それこそこのコロナ禍になってからは、はい、お取り寄せだったり、あとはもう素材そのものを応援していたりとか、まあ、いろんなね、食っていう仕事の中でも奥深いですから、はい、やっぱり全てをちょっともう網羅させていただきながら、うんうん、まあまあ長年やらせ せていただいてますのでね
そして今フォーカスしているのがあのお話がちらっと出ました、
はい
ね、栗、
そうなんです、
そしてスイーツ、
スイーツ、はい、まあ、栗のスイーツ全般なんですが、まあ、特にモンブランですかね、
はい、いや佐藤さん、あのね、モンブランなんでこんなに流行って、もう3年ぐらいブーム続いてるでしょ
う。いろいろね、はい、こう分析してみると、はい、やっぱりこう今まで地味な存在のモンブランだったものが、まず素材にこう、はい、スポットが当たりました、うんうん、それからこう作り方っていうので、はい、絞りたて、
はい、あの目の前でやってくれよ、あのスタイル、
そうなんです。でそれが初めはまあ職人さんが手絞りみたいになったのが、はい、最近はね、私マロンシャワーって呼んでるんですけど、上からこうシャーっと、本当にシャワーがもう、はい、の水のように、
ところてん的な、というよりはもうあれはシャワーですよね。
そうなの、うん、そのクリクリームがこう落ちてくるみたいなので、モンブランを完成させる、そういうスタイルがちょっと全国的にも流行ってきていて、あとはまあこの北海道を中心になんですけど、乳製品がすごく、はい、ね、美味しいのと組み合わさったモンブランっていうのがすごい大注目なんですよ。で今日これあのもういいのかな、これお渡ししても、はい、実は、はい、ちょうどね、はい、新宿歌舞伎町で、
はい
はい、また新しいスタイルのモンブランの専門店が生まれたので、今日ちょっとハッピーさんに、まあ、お誕生日も近かったということも兼ねて
ありがとうございます。
ハッピーバースデー兼ねて、このモンブラン実は中がプリンなの。
うわー、好きなものダブルできて、これ頭グラグラします、これは。
はい、で栗の花って言って、はい、今ちょっと可愛らしいロゴのね、
ありがとうございます、
ちょうどね手のひらサイズ、ハッピーさんだったら本当手が大きいから、ちょこんと乗るぐらいで、15センチ高さ、はい、ちょっとあの今ねふわふわだったのがちょっとしぼみましたけど、
は
い
は
い
は
い、
これはもうね運命ですから ね、 生絞りの、ね、
多分高さ15センチぐらいにはなるんでしょうか ね、
うね、はい、
手のひらにこうカップとして乗りながら、
なるほど、
こうふっくらもっこりとしたこのモンブラン、
あのね思ったんですよ、モンブラン、モンブランっていうとね、はい、僕なんか、まあ、まあいい年なんでですね、イメージがあるんですけど、もっと太いはずなんですよ、はい、
おっしゃる通り、これがね
細い
極細1ミリのスペシャル、今ね流行りはこの細いタイプです。
なるほどなるほど、その中でもこれ細いんじゃないですか。
かなり細いんですよね。
こんな細いの僕知らなかった。
はい、でもともとこれ歌舞伎町ではあのオープンしたんですけど、はい、原型は新潟の燕三条のあたりのバーの方が流行りを作り、はい、夜中にさらっと食べられるっていうスタイルだったの。でそれがこうなんだろう、 こっちの東京にも進出してきたっていうことで、
あ、なるほどね、地方発のスイーツなんですね、
は
い、
そう、それがなんかこう歌舞伎モンブランって言われていたりもして、歌舞伎町だからなんですけどね、
あ、なるほどね、それは今あるお店のイメージで、
そうそうそうそう、ちょっとねブルーと紫とちょっとこのね栗を絞ってる栗の花っていう、あのロゴが入ってるのも可愛らしいですよね。
いやいや、いいですね、
ちょっとポップな感じがする、うんうんうん、ね、サイズ的にも多分コンビニモンブランよりも一回りぐらいこれサイズ大きいですかね。
あ、そうですね、そうですね、うんうんうん、
でも中身がプリンだから
食べられちゃうでしょう。
そうなんです、あっという間に食べられちゃいます。
スポンジ代とかだと、まあそれはそれなりにお腹いっぱいになっちゃいますけど、ね、これだとサラサラっていっちゃうだろうな。
そうなんです、そうなんです。だから普通モンブランってね、ナイフだったりフォークだったりで召し上がっていただくものが、はい、これはもうスプーン一つですくって召し上がっていただける。
なるほどなるほどなるほど、これちょっとたまらないです ね、 ね、
だからこのカレーの後とかでもさらっと食べられちゃいますよ、きっと。
あのね、こんな時代になりまして、皆さんそのどうしてもその外に出なくなっちゃってる傾向があって、
はい、
僕もね、あのこんな仕事をしながら、ね、まゆみさんと同じようにその、ご飯を食べて外 で、
はい、
でそれをその皆さんにお伝えするような仕事をしてますけれど、はい、気がついたらちょっと腰が重くなってて、ちょっと自分で衝撃だったんですよ、はい、
ですよ ね、
ね、とはいえ外に出てこういうものをその買いに出てね、買って帰ってきて食べるっていうのはありですよね。そうなんです、
テイクアウトありですよね、うんうん、やっぱりおうちスイーツ、おうち時間って言われるように、はい、ちょっと華やぐスイーツがあるとおうちに帰ってきてもなんかちょっと癒しの時間になるじゃないですか。ちょっと真夜中の誘惑ですけどね、この時間だと。
コンビニのスイーツがものすごく今レベルが上がっていて、
うん、そうなんですよ、
びっくりするんですけど、ね、最近びっくりしたのは、セブンイレブンの、 はい、割と固めに作ったプリン、
プリン美味しい
です、ね、あれ何どうなってんのこれ、コンビニでこれって思ったんですけど、結構確かにレベル高いしお安いしなと思うんですけど、やっぱりですね、やっぱり スイーツとして、はい、専門店が作ってるものって輝き違うんですよ、うん、
まあ、それもありますよね。ちょっとごちそう感というかスペシャル感とかプレミアム感というかありますよ ね、
そういうのもあるから、ね、その確かにコンビニスイーツって今すごく進化を遂げて良くなりましたけれど、はい、スイーツの専門店に行ってですね買うなんていうのはこれはちょっとね趣味として残しとかないとダメだし、皆さんもね、応援がてら買いに行ってほしいなってすごく思うんですよ ね、 ね、
なんかこっちの東京では、まあ、スイーツという括りの中でも、はい、例えば北海道バターとか北海道ミルクの専門店みたいな形でソフトクリーム専門店だと、はい、素材をすごく歌うっていう傾向にもあるんですよね、はいはいはい、だからなんだろう、もうあの専門店と言いながら実は素材そのものがもう専門っていうか、
なるほどなるほど、
はい、だんだんピンポイントを攻めるようになってますよね。
あとあれですね、専門店だとその専門店独自で、うん、素材の、仕入れですね、したりとかしてすごくこだわったりっていう、当たり前のように皆さんやるので、そういうものをその何て言うんでしょう、目標というか目指して買いに行くっていうのも面白いですね。
面白いよね、う
ん、あとはほら、例えば東京とか大阪とか、はい、都市部に出てきてる人が自分の地元の、ね、スイーツを応援するためにね、
そうそうそう
そう、うん、そういうものがその大都市、都市部で買えたりもするんで、そういうのもちょっとその何というか楽しい、お楽しみなんじゃないかなって思いますよね。
まあ、便利な世の中になっているので、はい、あのお取り寄せとかでも地方の美味しいもの、美味しいスイーツなんかが身近に食べられるっていう点では、はい、あの私なんかも実は北海道行きたい行きたいって言いながらまだまだなかなか行けなかったりするから、よくお取り寄せしてます。
そうですね、お取り寄せ便利なんですよ ね。
い
や、あのね、以前と僕その雰囲気が変わったなって思うのは、はい、お取り寄せ、
はい、
あの皆さん最初の頃特にスイーツは多いですけれど、うん、生菓子の場合、うん、クール宅急便、
はいはいはい、
クール便扱うじゃないですか、
はい、
あの送料が高いって言ってた方が多かったんですけど、うん、カレーもね冷凍のものはそういうのがあったんですけど、はい、今それ言う人は減ったんですよ。
減りますよね。
なんでかなって思ったら、はいはい、一度買うと分かるんですよ。電車賃と大して変わらないんですよ。
そうなの、そうなの、おっしゃる通りなの、ね、結局そういうことですよね。
あれこれ別に行かないで電車賃と同じだから、うん、食べたいと思ったら買ってもいいんじゃないっつうかね、うん、っていうのは皆さん分かってきちゃったっていうのがちょっと空気としてあるかなって、
ありますよね、やっぱりこれだけねあのちょっと出づらいなっていう世の中になってたら、はい、逆にそういうのを、まあ、利用するっていう言い方は変ですけれども、はい、生かしてやっぱり美味しいものをこうやって手軽に取り入れられるっていうのはある意味いいメリットといえば見れてるんですかね、うん、いいと思います。
ですね、ちょっと本当に、つい、昨日一昨日っていう風な話だったんですけど、はい、熱海でかなりの土石流が出ちゃって、災害が出ちゃったんですけど、まあ、災害という話でですね、災害に遭った時ですね、震災の時もそうでしたし、いろいろ、日本ここ10年で震災が多くなったんですけど、そういう時に僕ねよく思ったのが、美味しいものを食べるとどれだけその勇気が出るかっていう話なんですよ。
ね、やっぱりね、
食べ物って、ね、物割とその人の気持ちを支えてくれるの で、 で日々食べてるそのこういうスイーツとか美味しいものっていうのは、何かそのなんて言うんだろうな、大変な時とか、別にね災害とかそういう時じゃなくても自分の気持ちが大変な時に支えてくれる部分があるじゃないですか。
ありますよ。
忘れちゃダメですよね。
忘れちゃダメだし、なんかこうスイーツの仕事してて思うのはちょっと例えばねお砂糖ってまあ摂取量にもよるんですけど、ちょっとなんか糖質ってなんか時代としては結構控えめな傾向ではあるじゃない。でも本当はちゃんと適切な量を取っていれば、はい、良質なものを取っていればすごくリラックスできるとか、はい、こう癒しになるっていうものですごく重要だと思っていて、先ほどあのちょっとその農水省で、はい、私あの食料農業農村のっていうのを委員をしてるって言ったのも、実は北海道の天才糖なんかも、はい、お砂糖の一番大事なこの甘味の資源としてすごく応援をしていて、はい、逆にこう沖縄だったりしたらあのサトウキビを応援してたりみたいな、はい、だからこう全部 の、 この砂糖がダメとか、うん、甘いものがダメっていうことではなくて、
バランスですよね。
そう、だから美味しくちゃんとこう適量付き合うっていうのは、逆にこうストレス解消だったり癒しだったりになるんじゃないかなと思うんです、
は
い、
そう全くねおっしゃる通りで、僕もそこは思うところがすごくあって、うん、 糖質とかそういうものをですね、あの制限する気持ちわかるんですよ、うんうん、
それはそれでね、
わかるんですけれど、そうじゃなくて、そうじゃなくて、あ、塩崎さんが来たとかね、普通に言っちゃうんですけど塩崎さん、
次のベー
来週のゲストが来ましたこんなラジオ番組なんですけれどいやいや、でもね、まみさんの言うことはすごくわかるんですよ。人間って体だけじゃないんですよ、はい、精神の部分とか心の部分があって、 そこがすごく逆に体に影響したりするところがあるじゃないですか、うんうんうん、だから単純に体に良くないっていう話で、糖質糖分を悪者にするっていうのはちょっと何かがずれてるんですよね。すべてはバランスなので、そのバランスの中に、体の範囲っていう話ではなくって、うん、心まで含めてバランスっていうことを考えると、うん、ですね、適量の、スイッチって、はい、僕は随分ね、心の糧になると思うんですよね、は
い、そうですよね、
悪者にしちゃ絶対ダメ、
ね、
間違ってると思います、
ね、だから絶対その量とか時間とか、はい、その人なりのバランスってあると思うんですけど、はい、なんかね、絶対ダメみたいな言い方ってやっぱりちょっと安定は良くないんですよね。だから私、ありがとう運動っていう脳水晶のチームなんですけど、はい、ありがとうの糖、砂糖の糖ね、
うん、なるほどなるほど、ダジャレだ、
そう読むとなんかすごいベタな話なんだけどありがとう運動っていうその脳水晶としてお砂糖をこう応援するっていうのもしてるんです。だからなんだろう、その流行ってますよこのとか、はい、それはそれでね、時代のこうきっかけを作るのに重要なお仕事ではあるんですけど、はい、やっぱりそれだけじゃなくって、こうせっかくだから日本の美味しいもの、日本のその素材そのものをちょっと応援したいなって、はい、だからそういう意味では本当に素材王国の北海道とはすごい縁があって、
確かに確かに、何しろですね北海道食材王国ですから、
そうなんですよ、ね、だから乳製品もそうだし、畜産もそうだし、
そうですね、
今なんかだともう本当にピンポイントですけども、トウモロコシとか、
その季節ですよね、
本当にもうお世話になりっぱなしなので、一年中ジャガイモのお世話になってるとか、
うん、何しろだってその北海道はね、こう都道府県中で非常に少ないですけれど、自給率 100% 超えてますからね。
そうなんですよ、
本当に素晴らしいことで、日本はなかなかそのなんて言うんでしょう、その食材の自給率っていうのは上がらないまま、ずっと何十年も来てますけれど、九州と北海道はね、はい、本当にそういうところで強い場所で、だから、そこに住んでいる方以外も大事に思っておかなきゃいけない場所だと僕は思います。
ですよね。あとね、女性のパワーも強いよ。
あ、そうなんですか。
例えば
それ知らない。
なんかね、農水省でもよく話になるんですけど、はい、畜産で、はい、女性の畜産農家さんっていうのは北海道の方とかすごいパワーがあるの。
なるほど、面白いですね。
うん、なんか元気になるっていうか、その人たちの活動が結構チーム全体を引っ張ってってるっていうイメージがある。
僕ももう4年ぐらい経ったかな、はい、北海道半月自分の車で入ってぐるぐる回ってやりましたけど、
それ SNS 上げてらっしゃいましたよね。
そうですそうです、
ね、
で、
ね、
里井さんも、はい、あれですね、ご縁のある手塩町、
はい、そうですそうですそうです、
立ち寄ったりとか、
はい、
今はね、斉藤副町長は余市の町長になってご活躍なされてますけど、
はい
すね、あの時もやっぱりですね、一次産業の場所を訪ねるのがね、すごく北海道が楽しくて、
ね、楽しいですよね、うん、
まあまあですね、取り組みが面白くて、残念ながら畜産業にその、関わっていらっしゃる方の人口は減ってるらしいんですけれど、ただですね、畜産に関する面積は減ってないらしいんですよ。
そうですそうですそうです、
それはつまり、あれですよね、その若い方たちがその広い地域をカバーして、畜産をやっていらっしゃる、でちゃんとその IT の技術とか、僕が割と好きなそのガジェットだったりとか、そっちの方の、技術を使って、
はい、
新しい世代の、畜産をやってらっしゃって、まあそういうのを見られたのがですね、北海道楽しくてしょうがない、
楽しかった、刺激になりますよね、なかなかやっぱり都内ではそういう光景って見られないので、はい、こう話には聞いていたけど、こう目で見る体験ってやっぱり大きいですよね。
そうです、だから、あれですよね、こう僕らはって言いますけど、
はい
ね、
はい、
佐藤さんもそうなんですけど、はい、フードツーリズムってやっぱり面白いものですよね、
はい、面白いです、
一次産業の現場に行って、はい、現場を見たりお話を聞いて、はい、その後に、そこで取れたものを食べたりするって、これなかなかですね、最高ですよ、本当に
本当
ちょっとね、他に代替のできない楽しい体験で、今はなかなか ちょっとね、そういうのは難しい時期になりましたし、あとはですね、こんなこと言ってね、あ、僕もやってみようって言って勝手にですね、人んちの、はい、牧場とか入っちゃダメなんです、いや本当に、はい、不法侵入って話だけじゃないですよ、すごくそのあれなんですよね、菌だったりとか、伝染病に気をつけて皆さんやってらっしゃるん で、ね、はい、そこはきちっとやらなければいけないんですけど、はい、それにしてもね、あれですよ、宮崎、
はい、
宮古の城、
はい、楽しかった、
ね、行きましたよね、はい、あそこで僕は本当に感激して、お肉
でしたけど、ね、
そこはお肉テーマでしたけれど、他でも同じく、お肉が強い場所ですけれど、はい、あの時面白かったな、1軒目行って、
はい、
焼肉屋さん、2軒目行って焼肉屋さんで、調子に乗って3軒目行って、
はい、
あれそうだね、確かに都の城でそれやったんだよな、
肉三昧だったんですね、
で3軒目がうっかり自腹だったんですよ、
はい、
でしまったと思って、
はいはい、
これは万札何万5000円みたいな、
本当に
だから現場に行って食べるってそういう面白さがあって、
そういうことですよね、
鮮度っていうのもありますけど、やっぱりその流通に乗ってないから、そのお安く食べられて体験をできる、
はい、
だから行かないと行かないとそのこう体験できない楽しみっていうのは絶対的にあって、はいはい、本当にね、こんな状況がね済んだらば僕も本当に一座目の現場行きたいっす、
ねね、また行ける日がすぐ来るといいですよ ね、
佐藤さんも随分そのいろんなところに行っては、
ね、そうですね、
近所だとあそこか、八王子の、
あ、そうですね、はい、はい、あの磯沼牧場とかのあっちの方
も、磯沼さんのところはいいっすね、
いいですね、
僕はそこの牧場大好きです、
東京唯一の牧場ですよね、
はい、面白いですよね、
す
東京八王子にありますけれど、都内八王子にありながら、はい、あの高低差、
そうですね、
は確かに牛さんたちがですね、元気になるし、
なるし、あとやっぱりこの磯沼さんご自身が、はい、この例えばこのちゃんと名前をつけて一頭の牛から一頭の牛のお乳だけでヨーグルトを作るって、そうするとね、そうするとね、じゃあそれ、まあ、例えばみーちゃんってこの間 牛さんだったんですけど、はい、みーちゃんのお乳からの作ったんだよ、だからこうすごくこう親近感がいて愛情湧くじゃないですか、うんうん、それが なんか誰が作ったかっていうか、牛さんそのものもわからないっていうよりももう雲泥の差があるんですよね、もうやっぱ愛情表現が、
いや、そういうのいただいてありがとう言いやすいのいいですよね、
我々ちゃんにありがとうは
ね、ちょっといいですね、
うん、なんです、だからちゃんとその例えばヨーグルトの瓶の蓋のところにも、はい、お母さんはミーとかって書いてある、
なるほどね、なるほどね、
だからやっぱそれって実はこの間のテレビの番組でもそういう SDGs のコーナーだったんですけれど、はい、やっぱりそうやって食べ物に感謝をするっていうことがまずは原点ですよねみたいな話をしてたのね、だからやっぱそういう思いで畜産とかあと第一産業の方にこうずっとこう携わっていくっていうのもいいことだなってすごく思いました、
やっぱりあの取り組みがちゃんと見えるその畜産業の方からいろいろな美味しいものをいただくっていうのはちょっとなんていうんだろうな、食べる側の方の意識も変わるし、楽しさが違いますよね、
違いますね、
なかなかこういうのはなんていうんでしょう、その行ってみないとわからないところがあるので、本当にね、こんなにね、このタイミングでイケイケ言ってますけど、もうちょっとみんな我慢するんだよ
そう、ね、
まだもうちょっと ね、注射終わってない人もいるので、
そうね、そうね、もうちょっとなんだけどね、
とはいえね、本当に僕思うんですけれど、はい、この状態があと3年続くとは思わないんですよ、
なるほど、
ちゃんと、なんていうかその夜の後には朝が来るので、
はい、
その時のためにいろいろ今やれることって僕はあると思うし、
なるほどね、
それはもうジャンル問わずです、ただ僕らはその食の、なんていうか現場にいる人間たちだから、はい、食に包括する種目ってそういう風に何か準備できればいいなと思うし、いつもですね僕が思ってるのはですね、
由
美さんに話を聞かなきゃいけない、僕ばっかり喋ってますけど、
あ、いや、そんなそんな何でも一緒に喋りましょう、
ね、は
い
は
い、
でも本当にあれですよね、今飲食店を応援しておかないと、
はい、
この、世界がまともに戻った時に、僕たちが食べに戻れる場所がなくなっちゃうんですよ、
本当そう思います、
もうそれだけは何としても阻止しなきゃいけないという気持ちがあって、
ね、止めないといけないですね、我々でね、
で飲食店さんと僕らっていう話だけじゃなくて、その飲食店さんに、卸をしている問屋さんもそうだし、酒蔵蔵元もそうだし、今話が出ていた一産業の皆さんもそうだし、関わってない人はいま けなくなるような世界にしちゃいけないと思うし、
いけないですよ、
本当に、はい、うん、そうじゃないとですね、うん、こういう美味しいモンブランとかがですね、出てこない世界になっちゃうんです。
そうですよ、
困るんです本当に
カレーもそうですけどね、
まあそうなんですけどね最近、はい、最近ですモンブラン以外で、はい、何か、うん、マミさんがこうフォーカスしてる
モンブラン以外で、
以外で何かありますか。
なんかねちょっとね、ピンポイントじゃなくて恐縮なんですけど、はい、今ね一番多いのはホテルのアフタヌーンティー形式で、ごめんね、なんかアフタヌーンティーの世界観っていうのが今すごく注目もされていて、はい、多分北海道でもホテルのところであると思うんですけど、はい、こうちょっとしたこう普段はだいたい3段のティースタンドみたいなイメージじゃないですか、はいはい、でもそれがもっともっといろいろ進化系になっていて、例えばそれが中華のバージョンもあればステーキのジャンルもあったりで、きっかけはもうホテルさんが正直やっぱりこう宿泊が減ったりだとか、はい、いろんな工夫をしなきゃっていう、でアイドル時間と言われる時間もフルに活用するっていうことでどんどん出したんですけど、それがねだんだんだんだん浸透してきていて、こうちょっとそれが例えばスイーツ、またごめんねスイーツの話になっちゃいますけど、カヌレとかマリトッツォとか、こういろいろキーワードで流行ってきているものっていうのがあるんですよ、うん、そういうものが全部ミックスされてちょっとしたフルコースっぽくなってるんですよ。
そういうことだ、はい、そう確かに何だろうな、一つの品目フォーカスだったんですよね、
はい、
今まではね、
はい、
じゃなくて、そっか、それはつまりそういうことですね、人とのコミュニケーションと時間みたいなもの、
そうそうそうそう、全部がこう組み合わさっちゃって、
ね、ピントがそっちの方に行って る。なるほどね、それはでもこういう時代だからこそ、はい、そういうものがやってきたっていうのも、
はい、
うん、ありますよね、きっと
一生懸命だから変な話、はい、こう実況なんかで言うと、はい、何時までには営業終わらなきゃいけないっていう風になった時に、はい、実は3時4時5時だってもっと攻めなきゃみたいになったんだと思うんですよ。それが今まではランチです、夕飯ですみたいで、その時間ってこうふわっとしてたところが、やっぱりこうキュッとこう営業時間が短くなることによってパワーをギューッと入れるみたいな。だからアフタヌーンティーっていうそのスタンドだったり可愛らしさだったり華やかさだったりっていうものがいろいろこうさらにこう広がりを見せていて、
なるほど、面白い。
個人的にはすごく形状としては注目をしている。あとはまあで、その今申し上げたマリトッツォとかカヌレとか、そのあ次またヒットで若い人たちも含めいろんな人にこう楽しさ美味しさっていうものを伝えられるキーワードみたいなのはちょっと見つかってきてるので、
いいですね、なるほどね、
またそれでね、
でも人とつながるとか時間っていうのは確かに大きなキーワードですし、
はい、
うん、今だからこそ大事っていうのはすごくわかるし、
はい、
うん、すごく納得のいく、
ね、
まあ、トレンドって逆に言いたくないんですよね、
うん、そうかも、
みんなのその絆がこう、
はい、集まってくるっていうことですね、はい、
なるほど、
それはそれで注目なんじゃないかなって思います。
いや、たちまちですね、30分また経っちゃいました早いです。ちょっとですね、エンディングにまで、里山由美さん、お付き合いいただこうと思います。すぐに戻りますね。
ハピーのおしゃべり交差点
ということでですね、もうたちまち30分です、
はい、あっという間でしたね
まあまあですね、僕ら二人は、はい、と言いますけれど、あえて話題尽きないんですよね、
はい、
しゃべり始めると
ずっと喋ってますね、
まあまあ仲良くさせていただいてて楽しいんですけどまあ久しぶりにね、はい、おしゃべりしたからっていうのもありますけれど、はい、なかなかその直接会っておしゃべりできる、チャンスが少ない、うん、こんな世界ですけれど、ちゃんとつながりだけは、ね、
はい、
大事にしなきゃいけないと思います、はい、本当に今日は長々ありがとうございました。
ありがとうございました、
今日のゲストは里井真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
今日もですね、話が盛り上がってエンディングまで居残っていただきましたけれど、いかがだったでしょうか。遅くなりました。もうそろそろ12時半ですね。皆さんもお休みになる頃だと思います、僕もそろそろ、ゆっくりしようかと思います。お相手はハピーこと飯塚篤でした。おやすみなさい。
Oh, shut up, man.